聖書を読みします。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
ありがとうございました。今朝は、聖書が示す希望へのプロセスと題して、中西先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。先ほどの賛美も本当に爽やかで、とても感謝しました。大崎さんにとってみれば、親子と違う哲也君と夢のコラボ最初じゃないですかね。第一礼拝では、おたくし姉妹がハラハラドキドキしながら聞いていらっしゃいました。また第二礼拝では、哲也君のご両親が、特に涙もろいお父さんは感情にむせびつつあるような、そんな印象さえ感じました。末っ子がここまでなったかというような嬉しさでしょうかね。そして家族の教会の交わりの中で、こうした礼拝ができること、大変嬉しく思っています。今日は6月の第2日曜は花の日と呼ばれる日曜日なんですね。日本中の教会は公共施設などお見舞いに行ったりするわけです。私たちの教会も午後から老人ホームにお見舞いに行きます。少しでも慰め励ましになればという思いで、導かれればいいかなと願っております。まあ、そんなことで今日は、老人はもとより、日本の今多くの人々に失われている大きなものの一つに、希望というものがあると思います。希望というのは単にメンタルなものだけではないんですね。お医者さんからも聞いたことがありますけれども、同じような重い病気になっていましても、一方は治っていく、一方は治りがなかなか悪い、時には悪くさえなってしまう、その違いがどこにあるかということをお聞きしたことがありますね。それは体力の差ではなくて、希望があるかないかだということをおっしゃっていて、大変興味深く思いました。また以前もお話したことがありますが、船が難破して冷たい氷のような海に投げ落とされるような、そういう遭難事故がある。体温がどんどんどんどんと低くなっていく中で、最後にはザーッと沈んでしまう。で、そういう時に体温がもう本当にこの37度、6度、5度、4度といって下がっていくわけですけれども、そんな時に支えるものは何かというと、それは体力じゃないと。そうじゃなくて、希望があるかないかだということを以前お話したと思うんですね。希望というのは本当にメンタルなものだけではないんです。体力はもちろん家庭においてもそうですし、家庭の誰でもが希望を持つことはなかなか難しいかもわからないけど、誰か一人でも要になるような人が希望の世界を持っていれば、本当に幸いだなと思うんですね。で、今日は聖書の有名な箇所から、この希望に関するメッセージをお届けしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷してお取りください。父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をします。愛する皆さんと共に今から御言葉を聞こうとしています。それぞれの状況が終わりでしょう。神様、どうかあなたの心の深いところにタッチしてくださって、そしてあなたの御言葉によって強められ励まされていかれることができますように、私どもはあなたの御言葉を必要としています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとある通りです。どうかあなたの豊かな祝福がありますように、また語りますものを気になる方々に豊かな導きがこの時与えられるように、尊い御子イエス様の御名を通して祈ります。アメン。さて、最初にお話をしたい希望をどのようにして体験していくかということなんですけれども、聖書を読むと、 五節にですね、聖書の語る希望というのは本当に素晴らしいですね。この希望は失望に終わることがありませんと書いてあるんですね。聖書の語る希望は失望には終わらない、そういう種類の希望なんだと。これがあるとないとでは随分生き方が違うと思うんですね。で、そういう希望をぜひ知っていただきたいんですが、どうしたらそれを得られるか。まず第一にお話ししたいことは、この聖書の語る失望に終わらない希望を体験するためには、体験プロセスはまず観覧から始まりますということでしょう。三節をご覧ください。そればかりではなく観覧さえも喜んでいますと。そして三節、四節、五節といってこの希望は失望に終わることがありませんとつながっていくわけです。ということは、聖書に言われば真の希望、失望に終わらない種類の希望を体験するのは観覧がスタートなんですよと。ここから始まるんだと言うんですよ。観覧は誰でも嫌な経験です。しかし見方を変えて言えば、真の希望の体験のためには、この祝福のコースをたどっていくためには、観覧というところからスタートします。だからあなたがもし観覧を経験しているとするならば、それは聖書の語るところの失望には終わらない希望を体験するスタートの地点にあなたは立っています。これが聖書の語るまず第一のメッセージなんですね。三浦彩子さんという人がこう語っておられます。人生で一度もこけなかった人はいない。問題はこけたことではなく、そこから立ち上がらないことであると。私たちはこけないことばかりに気を使いますね。しかし人生で一度もこけなかった人はいない、その通りです。問題はこけることではない、そうではなくてこけて立ち上がらないことなんだと語っていらっしゃいます。病気の連続のような人生を歩んでこられた三浦彩子さんにの言葉としては重いと思うんですね。だから皆さん、こけたことを気にしないでいただきたいんです。こけることは誰にもあることです。こけたことが間違いでも失敗でもない。こけることは誰にもよくあるわけです。しかしそれにこだわらないで、そこから立ち上がる道を求めていただきたい。聖書の語ることは、その祝福に満ちた失望に終わらない希望の体験プロセスは、観覧から始まるからです。こう語ってるんですね。それがまず第一に聖書の語るメッセージですね。第二は、聖書の語る希望とこの世の希望との違いを知っていただきたいということです。聖書の描く希望というのはこの世の希望とは違います。で、私自身、多くの方々の体験されているところを見たり聞いたりしながら、また自分でも思うところから、いくつかのこの世的な希望があるかなと思うんですね。第一のこの世の世間が体験している希望、ほとんどの人がそういう希望なんですけれど、外側の情報から入ってくる希望です。例えばこの病気が治った、あの家族のこの問題が解決した、この人が変わってくれたといって、外部の情報から入ってくるところの希望ということです。これはほとんどではないですか。日常の歩みの中でこういう問題が解決した、だから希望が与えられたとか、問題だ問題だと思っていたその問題がうまいこと好転していってくれたとか、あるいは自分を悩ましているこの人のこの問題が、この人が変わってくれたとかいうことになると、やっぱり希望も出てくるわけでしょ。しかしこれは外側からの希望でしょ。例えて言えば、これは 棚からぼた餅のようなものですね。で、ぼた餅は嬉しいんですけれども、落ちてくるのはぼた餅とは限らない。石ころもある。時には大きな岩材である場合もある。大怪我をしてしまうわけですよ。だから外側の情報で希望を抱くということしか知らないと、常に浮き沈みがあるんですね。クリスチャンもこの種類の希望でだけ生きてると、やっぱりコロコロコロコロ変わるんじゃないでしょうか。やったーと思ったら3日ぐらいしたらまた全然違う情報になる。情報に振り回されて人生終わる。そういうことを繰り返していかないといけない。だから外側の情報による希望というのはこのような希望であって聖書の語る希望ではない。第二に世間が語るところの希望というのは、まあ、先ほど外側からの情報と言いましたが、内側からの情報による希望ということを言えると思うんですね。まあ、自分の心の中に言い聞かせて得ようとするんですね。心を強く持とう、頑張るぞ、まあ、今日はダメでも明日があるか、そんな歌もありましたね。まあ、日本人は根性とか努力とか好きで、自分の心に言い聞かせて奮い立たせて頑張っていこうとする、そういう希望の持ち方です。しかしこれもまた聖書の語る希望でもありませんし、この希望もまた本当の希望じゃない。大抵ですね、こういう自分で明日がある、今はダメでも、今日がダメでも、明日があるという考え方っていうのはですね、今日ダメならね、明日にあっても、今日感謝ができない人は、明日感謝できないんですよ。今日不満を持っている人は、明日もまた不満を繰り返すんですよ。どのような状況からでも今日感謝をしていける人は、どのような状況になっても明日感謝していけるんです。だから明日があるっていうのは気持ちはわかるけれども、明日になって素晴らしいバラ色の世界が展開するとはとても思えないし、皆さんもそうじゃなかったですか？だから明日もあるさというのは違うっていうことなんです。じゃあ聖書の語る希望は何でしょうか？第一の希望は先ほど言いましたように外からの情報による希望。第二は内側からの情報による希望ですね。そういう、まあ、流れで言えば、第三の聖書の言う希望は上を見上げることによる希望、上からの希望ということでしょう。五節をもう一度見ていただけますか。この希望は失望に終わることがありません。なぜならあなたに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはこの失望に終わらない希望というのは神を愛、神を仰ぐ、神の愛に満たされる、そのことによって与えられるところの希望です、こういうんですね。状況がどうであるとか、あるいは環境がどうであるとかによるのではなくて、神の愛に満たされ、支配され、心注がれていく、こういうところに与えられる希望というのは変わらないし、人生の大きな力になっているんですね。まあ、私が大好きなお話の中に、サリマン先生の話がありますね。まさにあの人の生涯というのは、神の愛に捉えられた生涯でしょう。お母さんに死に別れていく、3歳になる弟もお母さんの後を追うようにして死んでいく、アルコール中毒患者であったお父さんはお母さんを衰弱死させたばかりか、自分がたった一人残されたということを通して自分を見捨てて蒸発してしまう、なんというひどい親だ。たった一人になった彼女は天涯孤独となって孤児院に預けられるわけですよね。大人と口を聞かない、 大人なんか私を騙す人間なんだ、私を捨てる、それが大人なんだ、親なんだ、そう思う彼女は心開けない、口をつかない子供だったんですね。ところが12歳で転機が訪れる。12歳になった時に教会から訪問団がやってきたんですね。生まれて初めて聞くイエス・キリストの生涯、神の御子であるにもかかわらず神の愛を説き、いやそれだけではない、実際に病人を癒し、盲人に光を与え、足苗を立たせ、死人をさえ蘇らせる、嵐をさえ沈めることのできる権威ある神の御子、そして全人類の罪のために身代わりの十字架の死を遂げていく。その時に第一声で十字架の上で祈られた祈り、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。自分は人を呪い、親を恨み、環境を否定し、自分の心を貝のように閉じたままずっと来た。しかしキリストは恨んで当然なのに、恨むどころか父よ彼らを許したまえと祈っていかれる。この神の愛に満たされたお方こそまさに神の一人子だ。そして父よ彼らを許したまえと言われる祈りの中に、恨み続けている自分、神なんかと言って思い続けてきた自分のことさえも父を彼らを許したまえと祈ってくださっているということが分かったんですね。彼女はイエス・キリストを救い主として受け入れた、神の愛を受け入れたんですね。だからといって環境は変わりませんでした。12歳になって決心したら孤児院から出れました、そんな話はありません。環境は変わらなかった。毎日毎日孤児院で生活するしかなかったけれども、呪いに変えて祈りが、不平不満に変わって賛美が生まれていったんですね。そして18歳になった時に有名な祈りをするわけでしょ。神様、私は今日から個人を卒業して、高校を卒業して、教師として私は立とうとしています。主よ、どうか私よりももっと不幸な人生を歩んでいる子供の教師として私を導いてください。この祈りをするんですね。そして導かれたところに、あの見えない聞けない話せないという三重の障害を持ったヘレン・ケラーがいたわけですね。そして大格闘の末言葉を教えていく。それは失望、落胆と戦いと争いの中にあった教育だったと思います。しかし望みを捨てなかった。なぜですか。12歳の時に神の愛を体験したその思いが、このヘレン・ケラーを教育することにおいて情熱を注ぎ続けてきたエネルギーだったんですよ。だからパウロは、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと言って言われているんですね。ここまで話をするとですね、話はよくわかりましたと。でも先生、私はこの神の愛を体験していないんです。愛されているという実感がないのです。そうおっしゃる方もおられるんですよ。頭では分かっています。神が愛してくださったという事実も認めます、受け入れます。しかし神に愛されているという実感がありませんとおっしゃるんですね。そういう方がいたら、今しばらく御言葉を指し示したいと思いますが、まずあなたの誕生に際して神が取られたところのやり方ですね。創世記の1章26節を挙げていただけますか。創世記1章26節、創世記の1章の26節、注意深くお聞きになってくださいね。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。皆さんはここで、聖書の世界、キリスト教というのは ただ一人の唯一の神。なのに我々間違いじゃないだろうかとある人は思われるでしょう。しかしここで言われる我々というのは、もう少しさらにキリスト教について詳しい方は、聖書が語る神は唯一ではあるけれども、父なる神、創造者であるお父さんであられる神、そして神の御子であるイエス・キリストなる神、そして御子イエス・キリストが成し遂げてくださった十字架と復活の御業を信じて救いに預かるときの必要な聖霊が心に納得を与えてくださる聖霊なる神、三人おられるようで一つの神だ。これを三位一体という神学用語で使われてきた、そのことを意味しているということがわかると思う。するとここで言う我々というのは、父なる神だけではない、子なる神、イエス・キリ、聖霊なる神が、全部結集して人間が作られるときに、創造の技に参加し、そこに全勢力を注いで、アダムとエヴァを作られる。いや、それどころではない。人間の誕生ということにおいて、神が、三位一体の神が全勢力を注いであなたの誕生をずっと計画し、導き、生み出してくださったんです。あなたのお父さん、お母さんも喜んだでしょう。おじいちゃん、おばあちゃんも喜んでくれたかもわからない。しかし、おじいちゃんもおばあちゃんも死んでいきました。お父さん、お母さんも死んでいったかもわからない。愛する家族もいつかは離れ離れになる。そんな存在でしかない。しかし、それよりもはるかに、全能の神が、三位一体の神があなたの誕生ということにおいて、全勢力を注いで、あなたを作ってくださったんですよ。命の誕生、あなたが生年月日を忘れることはないと思う。その生年月日の誕生に際して、神が、死なる神も、子なる神も、聖霊なる神も、子なる神はまだ肉体をお取りになる前の ところではあるけれども、三位一体の神があなたの誕生に全勢力を傾けて創造された。愛の対象でなくて何でしょうか。肉体の命の誕生だけではないんです。実は、神聖と呼ばれる、イエス・キリストを信じてクリスチャンとなる、霊的な誕生、このところで際しても、神は三位一体の神が再び登場されるんですね。マタイの福音書の16章の16節と17節を開けていただけますか。新約聖書の最初、マタイの福音書の16章の16節と17節。新約聖書第3版ですと103ページです。あ、103ページじゃなくて、16章の16節と17、33ページですね。第2版をお持ちの人は30ページです。お読みします。シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。2000年の間、ペテロをはじめ、イエスこそ私のキリスト、救い主と告白をしてきた信仰の告白、世界中で成し遂げられてきた信仰の告白、それによって霊的な誕生をした。この誕生の場面で、ペテロが告白した告白は、確かにペテロがしたんですが、もっと大きなところで言えば、天にいます私の父が、そうしてくださったんだ。そういうんですね。死なる神が信仰の告白を導いてくださった。さらには聖霊なる神はどうされるんでしょうか。第一コリントの12章の3節を開けていただけますか。もう少し後ろですね。第一コリント12章の3節、第3版は335ページ、335ページ。第2版をお持ちの人は306ページですね。第一コリントの12章の3節、信仰の告白を別の表現で聖書は語ります。12章の3節、お読みします。ですから 私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。お分かりになったでしょう。神様はあなたがおぎゃーと生まれる肉体的な命の誕生、あなたの誕生日というこの誕生に際して、死なる神も子なる神も聖霊なる神もそこに結集して、あなたの誕生をまるでサンバさんが取り上げるように、その命を導かれるんですよ。さらにそれだけではない、あなたが人生をおぎゃーと生まれてから、それぞれの人生を歩んでおいでになりました。そしてある時、イエス様は私はあなたを私の罪からの救い主、人生の主と信じますという信仰の告白をあなたはなさいました。その時です。死なる神も子なる神も聖霊なる神もそこに総結集して三密体の神があなたの信仰の告白を導かれるんです。肉体の誕生も霊の誕生も三密体の神が総結集してあなたに目を注いでいてください。これは愛でなくて何と言いますか。だから私は愛されたことがない、そうですか。もうすでに愛されたんです。この誕生において、二つの誕生において、神はすでにあなたに愛を深く深く表しておられるんです。三位一体の神が同時に現れたのは、他にもう一箇所、それは開けませんけれど、イエス・キリストが洗礼を受けなる、バプテスマのようにか洗礼を受けるときに、死なる神から声が聞こえました。これは私の愛する息子。聖霊も鳩のようにして現れました。つまりイエス・キリストの生涯においてバプテスマを受けるときに三位一体の神が現れた。それと同じですよ。それほどの重きを持ってあなたの誕生に、二つの誕生に神は全勢力と存在を持って示していらっしゃるんですよ。あなたは愛されてるんですよ。その愛の中にあなたは生きてるんですよ。この愛の中にあるときに私たちはどのような環境であろうと、どのような状況であろうと、それに支配されることはない。三位一体の神が私の全ての働きを導き、助け、時が変わるかもわからないけれども、神の愛の中に身を置かして導いてくださる。その愛の中にあなたは置かれているんだから、この希望は失望に終わることがない。なぜなら、聖霊によって神の愛があなたに注がれているからである。この愛に満たされて毎日生きていただきたい。クリスチャンの皆さん、私は願ってるんですね。皆さんの置かれている環境、今後であれどこであれ、あなたとご近所の人が接する、あの人なんか違う、なんかいつもの普段の人とは違う、やっぱりなんか違う、どうもセンスが変なんて言われないでくださいね。そうじゃなくて、センスが変じゃなくて、親切だし優しいし愛があって、なんか希望を感じる、そういう姿にならないかなと皆さんを見て祈っております。お祈りしてありがとうございます。天の父なる神様、私どもは希望を本当に求めています。それは今日の医学上確かにメンタルな世界だけではなくて、肉体的にもまた家庭的にも社会的にも希望が必要な時代、まさに来ております。そして多くの場合、この世的な外からの情報であったり、頑張ろうとするような内からの情報で自分を切磋琢磨して希望を何とか持とうといたしますけれども、主よ、あなたが今日教えてくださっている希望は、上を見上げる神の愛に満たされることを通して与えられるところの失望には終わらない希望、これをあなたは私たちに与えよう、提供しようと願っていてくださいます。私どももこの地上で生きておりますから、様々なこの世的な希望に心を動かされて、それによって希望を抱こうとする思いが次々と出てまいりますけれども、しかし神様はもう一度今日御言葉を通して、そのような類の希望に身を置くのではなくて、神の愛に満たされ、どのような状況の中にも神ご自身の大きな見ての中で晴れている、もうすでに私を生み出してくださったこと、あの信仰の告白の時に 全勢力を傾けて私に働きかけてくださったこと、それが何よりの事実です。どうかそのご愛の中に身を置くことができますように、お一人一人を導き祝福してください。尊い御子イエス様の名を通してお祈りをします。